中澄明弘のダベリ。
始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。ですね、8月の中旬ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏のね、やっぱり高校野球とか、8月、その先月とかも言ってましたけど、スポーツ大会も目白押しになってまして、今世界水泳もやってて、で、今度世界陸上もやって、で、ワールドカップの、なんかわかんないですけど、バスケットとラグビーですか?があるんですよね。8月、9月と。だからなんか、すごく世界大会が、目白押しということで、まあ来年になればパリオリンピック、もうそのパリオリンピックなんかみたいな、なんか東京オリンピックやってたらもう去年ぐらいの感覚で自分はいるんですけど、去年ってかそれぐらいの感覚でいるんですけども、ほんと早いなというふうに、自分自身思ってます。野球のね、オールスターとかも、メジャーのオールスターも今年はなんか民放でやってましたね。やっぱ大谷選手が出るってことだったんでテレ朝がやってました。もうなんか結局見てる方も日中だったんで、在宅してる方は見てたんじゃないかなって思ってはいるんですけども、やっぱそれぐらいなんかメジャーの試合、アメバでもね、日本人選手が出る選手は試合はアメバで無料で見られるんですよ。アメバ TV で。それがすごいなと。藤波選手とかとか、あと、この大谷選手もそうですし、ヌートバーもなんか見れるんですよね。だからそれぐらいWBC ってすごい影響を与えてるなぁなんていうふうに自分は思いましたし、吉田正尚選手が出てる試合もなんか見られたりとか、すごく、アメバはすごく頑張ってるなというふうに思っております。はい。自分自身は結構サッカーが好きで、スマホのゲームとかもね、サッカー結構やったりするんですけども、なんかその e スポーツ系の結構なんか大会とかも今すごく盛んで、で、自分自身気になってたっちゃ気になってたんですけど、なんつったんですかね、スチームってパソコンでできるやつの携帯版があるんですけど、あれめちゃくちゃ高いの、スチームドックってやつ。で、あれちょっと買おうかなって思ったんですけど、でも今そんなにスイッチライトは持ってるんですよね。で、つい最近本当にゼルダ始めたばっかりで、まだ空の上にいたままなんですけど、全然進んでなくて、仕事が忙しいんで、結局夏休みに多分全消化したみたいな、感じになりましてですね。すごくどうしようかなみたいなところがありまして、だから勝ってもいいんですけど、ちょっと進められなくて、困ってるということなんで、多分一旦ストップしてます。はい、新しく買うやつはちょっとストップしていこうかなと思ってるんですけども、まあ秋冬以降に新しいなんかね、スマホのやつとか出たりするんで、とか、あと、差しゅう、なりそうなやつとか、言っていこうかなって、もう決まってるやつあるんですけどね。ちょっと残念なお知らせもあるんで、そういうのもいろいろお話ができたらなと、この後思っております。本日も、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は Easy the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2023開催決定!インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄貴の自身が気になったものを紹介していくコーナーです。そうですね、改めて自分今までやってるゲームとかソシャゲとかを紹介していこうかなと思ってるんですけども、最近はちょっと仕事も忙しくてほっといてもなんかできるようなゲームとかやってるがメインになっちゃってるんですけども、どうしてもでサッカー系でシミュレーションゲームみたいなのがありまして、まあ、結局ガチャゲーなんですよね。コナミが出してるウィニングイレブンカードコレクションって、まあカードなんですけど、オンライン上のカードで、まあ半ばデータみたいな感じなんですけども、コナミが出してるサッカーゲームってイーフトと、イーフト前のウィニングイレブンですね、あれイーフトになったんですけど、イーフットボールっていうものになっていて、で、それのまあ派生版というか、カードコレクションでカードを集めて育てて、選手を育てていって大会、まあオンライン上で大会が四半期に1回ぐらいあるんですけど、それの高みに乗せて頑張っていこう。で、期間限定ガチャが半月に1回だから月に2回期間限定のキャラクターとか、キャラクターっていうか選手はいるんですけど、限定バージョンでちょっと強くなったりとかしてるんで、通常のカードも排出しながらもその月2回でちょっと期間限定で変わっていくんで、期間限定ガチャめがけでみんな石使って回すみたいなのがあるんですけど、それをまあ自分自身ほぼ無課金でワンコインだけ、サブスクで、まあ、1ヶ月でだいたい元取れますね。500円なんですけど、もう2000円、1500円に数千円ぐらい多分結局石もらってるんで、ログイン20日ぐらいするだけで強いカードガチャ出る可能性があるカードもらえたりとかするんで、すごく未課金ぐらいだったらすごくモチベーションになるゲームをやってます。で、たまに来日してるそのクラブがあったんで、そのイーフトの方では結構がっつりイベントやってたんで、自分はイーフトもちょっとだいぶ下手くそなんですけど、もう学生の時は結構ね、ウィニングレブン自体はたくさんやってたんで、友達と遊びながらもやってたりしてたんですけど、イーフトになってから本当にちょっとボタンが使いづらいっていうか、なんていうか、Bluetooth でね、プレステ5のコントローラーとかで遊んだりとか、設定上できるらしいんですけど、はい。でもそういうのをやらずに、パネルのボタンだけでやってるんで、結構苦戦してます。で、コナミの場合は、なんですかね、選手の連盟、クラブとか、なんですか、そのリーグの協会と、実質的に契約結んでなくて、クラブ同士とか、あと、その選手協会みたいなところしか、皮膚プロっていう、調べてもらうとわかるんですけど、FIF でプロが、PRO で皮膚プロっていう、国際プロサッカー選手会みたいな、があるんですけど、そことクナミは、契約してるんで、まあ、何ですかね、肖像権とかが担保されてるんですよね。だから、国の代表は、監修っていうか、ある程度は、支払ってるんで、監修、まあ、例えば、ネイマールとかメッシとか、クリロナとかいると思うんですけど、それは、代表バージョンとかだったらできるんですよ。でも、クラブの方は、メインで独占契約が、EA スポーツってエレクトニックアーツっていうアメリカの、まあ、大手のプロスポーツ会社がありまして、そこが、FIFA っていうのを出してるんですよ。で、FIFA も、今シーズンでちょっと契約解除されてちょっと難しくなるんですけど、EA スポーツなんちゃらとかって、シリーズでずっとやっていくらしいんですけど、だからワールドカップモードが今までその FIFA やとあったんですけど、今シーズン、来シーズンか、23、24年版からなくなるんですよね。なんですけど、そこのエレクトニックアーツは、 例えばイングランドのプレミアリーグやったら、プレミアリーグごと、まあ、6年で何百億とか何十億とか払って契約してるんで、そこのリーグの選手全員監修して入れてるんですよ。で、コナミの方は、そのフィフプロの独占契約されてるから取れないんで、フィフプロからしか契約できない。で、かつ、クラブチーム側やと、その独占契約の権があるのが、プレミアリーグだと2クラブぐらいしか持てないんですよ。正式に、そこにいる選手と、クラブ名とか、あと、クラブの、なんていうか、旗っていうんですか？フラッグってあるんですけど、マークね。あれとかの権利を2クラブしか持てないんですよ。残念ながら。だから、他のクラブどうしてんのかっていうと、一応、選手はいるけど、なんか、名前のクラブ名が若干もじってるとか、着てるそのユニフォームの色は一緒だけど、なんか FIFA とかだとそのスポンサーのロゴとかも全部入ってるんですけど、それも入ってないので色だけとかになっちゃってるんですよね。だから E フットボールやるとわかるんですけど、そういう感じに半ばさせられていて、でリアルを求めるんだったらみんなFIFA シリーズのそっちの EA スポーツの方をやるんですけど、グラフィックはまだまだコナミの方が勝ってるで、グラフィックとかリアリティな絵を追求してみたいなって人は、ちょっと妥協って言い方が変なのかちょっと分かんないですけど、そっちを、まあ標準っていうか選んでやってる。だからどちらもメリットデメリットっていうか、いいとこ悪いとこもありながらやってるっていうのが今の、サッカーゲームの実情。まあ日本から見たっていうか、海外からもそうなんですけど、コナミもね、海外版のやつ出してるんで、そこと、だいたいもう2強で争ってるんですけど、実質そういう感じになってます。で、他のリーグも、エレクトリックアーツの EA シリーズはほぼほぼ持ってるんで、ラリーガって、スペインのリーグとか、あとセリエA のイタリアのリーグとか、もうほぼほぼヨーロッパのリーグ、あとドイツのブンデスリーガも全、そのリーグごとお金払ってるんで、そのリーグの選手とか欲しいやつ全員監修できてるんですよ。で、女子版も今なんか、プレステ4と5と一緒に、入ってるんですよね。で、そこも全部入ってるんで、そこの選手全員プレイできるみたいになってるんですけど、コナミの場合は、プレミアリーグのイングランドの方は2クラブ、で、ドイツのブンデスが3クラブかな。で、セリアも4とか5とかまでなんですよ。なんか契約決まってるらしくて。なんで、自分の好きなクラブとかが入ってない場合があるんで、自分がやってるそのシミュレーションゲームにおいて、だからマンチェスターシティとか好きなんですけど、入ってないみたいな。はい。なんで、残念だなぁと思ってやってます。はい。そこはちょっと残念なんですけど、まあ、金利の関係上そこはまあ大人の世界なんで、まあ、難しいかなぁと思ってやってます。で、今度ですね、そういったシミュレーションバージョンの、EA 版ないかと思って探してたらですね、ついに、作るっていうか、EA モバイルの方は、エレクトリックアーツが作ってなくて、ネクソンが作ってるんですよ。運営はね。運営はネクソンなんですよ。で、そっちのシミュレーション版も今度作るって発表があったんですけど、まあ、大元はそのエレクトリックアーツが監修したゲームのグラフィックとか、あと青春を活用していくんですけど、ゲームの運営自体は、クラブっていうですね、会社。まあ、メイプルストーリーとか、多分そういうのが作ってたのかな、確か。はい。有名どころだと、そうです。はい。だから、メイプルストーリーはネクソンか。ごめんなさい。クラブなんで、あれですね、悠々白書のマジバトとか、あと、ブリーチとかですね。やってます。で、サッカーゲームをやってんのかと思ったら、キャプツバやってたんですよ。なんか、ドリームチームを作ろうみたいな、6年ぐらいもやってるらしいんですけど、それのシミュレーションゲーム、たまになんかリアリティ選手 だから高橋洋一さんが書いたやつが出てくるらしいですけど、それを元にしてなんか作るみたいな、あの記事を、あの読みました。だからそれをやってる方は、あの、リアル、多分今後もしかしたらコラボあるのかな、みたいな感じで自分は思ったので、ちょっと面白そうやなと思ったんで、もし始まりそうやったら多分シミュレーションなんで、まあ、課金した人多分強くなると思うんですけど、まあ無課金でも全然、毎日ログインしてたら石溜まっていくやろうし、まあ、気長にできるかなと思って、やっていこうかなというふうに思ってます。まあ、日本はね、ガチャゲーが本当に多いんで、まあ、FPS 好きな方もね、やっぱり増えてきましたね。うん、国際的にはやっぱり EA ゲーム、スポーツって、だいたいそういう格ゲーとか、あとは、Apex みたいな FPS とか、ああいうのが主流になってるんで、日本とかで、まあ、配信されてる方々も結構ね、たくさん見ますけど、だいたいそういうのが多かったりとかしますね。はい。そうです。だからそういうのが多いんで、まあ、日本版で作れた日本の会社で、その EA の場合は良かったのかな、なんていうふうに思ってるんで、少しちょっとそこは楽しみにしてるんですけども、なかなか日本版のね、FPS ってちょっと作りづらくて、つい先日発表あったんですけど、ガンダムの FPS みたいなのを去年ぐらい作ったんですよ。ガンダムエボリューションって6対6でやるやつ。なぜか66っていう、ちょっと、なんでその数字に44とかじゃないんだと思って。なんか6ってちょっと中途半端だなと思ったんですけど、それがですね、11月に差しゅうってことで、ちょっとは、20体ぐらいしかまだ出てなかったんですよね。こんだけいっぱいシリーズあるのに。ちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりちょっと、後からの参入プラスガンダムブランドもあって、結構奮闘してくれるかなと自分は思ってたんですけど、結構リアルな感じで、ゲームセンターだったらちょっと絆を沸騰させる、それぐらいのいい作品になるのかなと思ったんですけど、いまいち、盛り上がらず、なんかやってる人も周りに聞かないですし、YouTube でも全然上がってこないし、あ、やっぱり難しいんだなと。思いましたね。やっぱり、はい、大手のそういうエーペックス系とか、のがやっぱりたくさん増えてるんで、まあ、群雄割拠というか、ですし、あとシミュレーションゲームもね、三国志みたいな、ああいう気長にできるやつが増えてるなんか、ちょっとなかなか、活路を見出すのが難しかったのかな、というふうに思いました。皆さんの好きなゲームあったら教えていただきたいな、というふうに思っております。以上、スミズセレクトのコーナーでした。はい、ここで一曲いきましょう。V ジュニでジュライ。
Oh, ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中隅ギル自身が、食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回は、7月の18日ですね、発売された、クラフトボスレモンミルクということで、乳酸菌入りの、まあクラフトボスもはやなんかあのボスシリーズじゃなくなってるってことで、大丈夫なんで、なんか、この冠の、ブランドはちょっとよくわからなくなってきてるんですけども、紅茶をやりたいのか、コーヒーをやりたいのか、なんかよくわからなくなってきてるんですけども、今回、ですね、レモンミルクということで、何が入ってるのかっていうと、レモンと、まあ、乳脂肪分の甘酸っぱい味わい、なんか、サワー、でも、サワーじゃないですね、炭酸入ってないんで、乳酸、金入りのペットボトルってことで、ちょっとかなりの変化球をキャラメルラテとかね、なんかビターラテとかちょいちょいなんか出しては来たんですけども、なんかついにちょっと暴走っていうか、夏なのかはちょっとわかんないですけど、ちょっと甘酸っぱい乳酸菌入りなんでカルピスっぽいんですかね、のレモンミルクってことで、ちょっと気になったのでちょっと飲んでみたいなというふうに思います。うん、やっぱそうっす、思ってた、やっぱ事前に言ったカルピスのなんかレモン味みたいな乳酸菌入り入ってるんで、なんかほんとそんな感じですね。ちょっと甘ったるい感じは結構やっぱ強めになってはいるんですけども、やっぱレモンなんでちょっとそこのあの塩梅というか甘酸っぱさになってるんで、ちょっとあのジュースとしてはすごく飲みやすいのかなというふうに思っております。なんか今まであったようでなかったようで、キャップとかは結構あのレモンのパッケージとかも、施してるんで、で、飲みやすい。飲みやすいのかな?これやっぱ甘口なんで、ジュースが飲みたい方は結構おすすめかなというふうに思いました。はい。なんか、毎月なんかね、新しいフレーバーを出してくるんで、結構開発の方は大変なのかなって思ってるんですけど、まさかのレモンミルクということでちょっとびっくりしました。はい。あとは、そうですね。普通にその某カルピスというふうに思って飲んでいただければ、うん。全く問題ないかなというふうに思っております。はい。もうちょっとあの、コーヒーの方に、紅茶の方にちょっと寄せていただきたかったんです。フルーツティーとかはね、なんか結構出してくれてるんで、あの、リプトンの紙パックも月1ぐらいでなんか新しいフレーバー期間限定で出すんですけど、そこと競ってていい感じやなと思ってたら、ちょっとレモンミルクってことで、紅茶でもコーヒーでもない、ただのジュースってことで、まあ、ただのジュースって言い方悪いですけど、まあ、夏なんでね、あの、カルピス飲む機会もお子さんは多いのかなと思ってるんで、ぜひ一度飲んでみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。8月も終わりということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は8月の終わりの方に実は資格試験がありまして、遊ぶ居どころじゃないっていうのが分かりながらもそういうことを喋ってるってことなんですけど、まあたまに今の息抜きでやってはいるぐらいなんですけどね。土日もたまに何ですかね、コロナ禍の時とかはやっぱああいうコアワーキングスペースとかちょっと流行り出してた時ぐらいで、でネットカフェとかも快活クラブがすごく個室あるシーンよねみたいなのがありまして、で自分がつい最近勉強の場所の一つにしてるのはちょっとやっぱ家だけだとやっぱ集中できないんで、近くのなんか勉強カフェみたいな、ああいう何ですかね、サロンやってるようなリアルでやってるね、そういうところとかもありながらも勉強ができるそのなんかスペースな、カフェスペースとその勉強できるスペースみたいなのがありまして、そこの勉強の、スペースの方行くとドリンク飲み放題なんですよ。で1日でだいたい1500円ぐらいで、3時間以上やともう1500円なんで、1日中でしかも途中退室できるんで、お昼はちょっと外で食べてまあ夜あそこ一応9時とか10時ぐらいまでやってるんですけど、まあ自分まあそうですね、7時ぐらいに切り上げて晩は夜で家とかで食べようかなと思って帰ったりとかする時が結構ありまして、それが結構自分の中での最近のルーティーンになってるんですけども、しかもビジネス街とかにあるようなそういうサロンなんで、土日全然店開いてないんですよ。吉野家とかああいうのは何ですかね、弥生軒とかそういうのは開いてるんですけど、なんか近くのちょっとしたこじゃれたカフェとか行くと、やっぱり平日ビジネス街なんで、しかも平日しかやってないとか、やっぱ土日お休みとか、このやっぱりご時世なんで、やっぱ店閉めてもいいよねってみんななってきてるじゃないですか。はい、年末年始もね、コンビニやってないところとかもあるくらいなんで、ビジネス街とかだと。なんかなおさら土日やってないなっていう。まあいい意味で電気代節約にはなってるのかなと、会社としてはね、なってるのかなと思ってるんですけど、そこのカフェとかに行くのが最近ちょっとハマってまして、結構そういうビジネスサロンとか、たくさん、自分の最寄り駅とかもありますし、そういうビジネス街の都心部に行くとあるんで、すごく、過ごしやすい日々をお送りさせてもらってます。もちろん、電源あるんで、パソコン開けながら、まあ、講義動画見たりとか、自分もやってるんですけど、通信のやつやってるんですけど、その講義動画見たりとか、しかも Wi-Fi も繋がってるんで、全然パソコンとかタブレット開きながら学習することも可能っていうことで、すごく、まあ、探せばね、たくさんあるんですけど、自分はその憩いの場にそこをさせてもらってまして、すごくいい日々を過ごさせてもらってます。なんか、やっぱカフェのコーヒーなんで、そこそこ何ですかね、コンビニみたいに、コンビニもそこそこでね、今いいコーヒーなんですけど、なんか、うん、そんなにまずいな、というふうに思ってないので、飲みやすいな、というふうに思ってます。はい。なんかたまになんか予約やってるんで、なんか平日とかですかね、なんかとか、あとなんか点検のビルの点検とかあるんで臨時休業とかあるんですけど、まあそういうのがなかったら基本的になんか あの一日中いられる場所になってるんで、すごくいいなというふうに思っております。なんかコロナの時とか結構ね、あの緊急事態とかだったんで快活結構行きまくってたりとかしてたんで、あのアプリとかで快活の、あの何ですかねあの会員のなれる アプリとかあるんで、それをダウンロードして、それでも1日なんか2、3000円とかで漫画とか雑誌読み放題とかだったんで、すごくあの楽させてもらってた、いい思い出になっております。はい、皆さんの、まあ、もしあのリスキリングとかも流行ってますんで、あのそういったあのスペースとかお気に入りのところがあったら教えていただきたいなというふうに思っております。はい、番組では皆さんからのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インディアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。